ホープライブポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。それでは今日のメッセージをお聞きください。
Thank you for listening to the Hope Alive podcast. Here is today's message just for you.
Thanks for coming to Hope Alive today.
本日はどうも、ホープライブにお越しくださいましてありがとうございます。
Glad to see all of you.
はい、皆さんのことを見れてとても嬉しいです。本日はですね、バプティズムサンデーということで洗礼の日曜日、とてもいい日ですね。
So thanks for celebrating that with us.
はい、本当に私たちと一緒にセレブレート、お祝いしてくれて感謝いたします。
Before we start our message today, I want to let you know that、me and my family will be going to America, specifically me this week, to begin support raising for Hope Alive Church.
本日のメッセージを始める前ですね、ヒースとヒースの家族はですね、今年の夏に、アメリカへホープアライブのファンドレイズのために出かけます。特にヒースは今週から出かけます。
So my family will be away for the summer.
ヒースの家族は今週、夏はホープアライブから離れております。
But in the meantime, our great staff here will continue the work at Hope Alive in exciting ways.
しかしその間はですね、ホープアライブの、他の素晴らしいメンバーの方々が奉仕をしてくださいます。はい、この夏にですね、ぜひこのホープアライブという教会がより成長してくれることを、楽しみにしております。その他にもですね、今年はワクワクすることがたくさんありますので、ぜひ皆さんご参加ください。
Also in the next couple of weeks, we'll be welcoming Tristan and Sierra White.
そして、数週間後にはですね、トリスティンさんとシエラさんというホワイトファミリーがですね、やってきます。
They'll be working at our church here for two years.
お二人はですね、この教会に2年間、奉仕してくださいます。
So we're excited that God continues to bring new people to work here at Hope Alive.
神様がこのホープライブへ新しい奉仕の方々を導いてくださることに本当に感謝いたします。
We're thankful that God brought you to Hope Alive today and that every week after week you're part of our church.
はい、今週も来週もですね、皆様がこうやって教会に集まってくれること、コミットしてくれることにとても感謝しております。
Together as a church, we've been in a series studying about a biblical view of sex and sexuality.
はい、私たちはですね、以前から、聖書的な、性の、観点、見方について学んできました。
But if you're new, this is not our normal topic, but it's such an important topic that the Bible addresses often.
はい、もしこの中にですね、初めてこの教会に来られる方がいましたら、このメッセージ、こういった性に関するメッセージというのは私たちが普段行っているものではないんですけれども、この聖書の中にですね、性というのはとても大切なテーマということをご理解いただければと思います。
And according to the Bible, we've defined a biblical view of sex and sexuality as this.
私たちは、聖書的な性のあり方についてこう定義しています。
That is, biblical sexuality is chastity or purity and singleness and faithfulness in marriage.
聖書的なセクシュアリティというのは、独身における定節を守ること、結婚における誠実であります。これはですね、2週間ほど話しておりますけれども、一見するとちょっと不可能に思われるかもしれません。
That may not feel possible in a world that is surrounded with so much desire and temptation and distraction.
はい、本当にこの世の中というのは欲望でしたり誘惑、そしていろんなことが気持ちを持ってかれると思うんですけれども、それゆえに不可能かと感じるかもしれません。
In fact, I want you to think about one thing that's impossible, one thing that you may think that is impossible for God to overcome.
ここで皆さんに一つイメージしてほしいことはですね、実際に神様が克服できないことを一つちょっと考えてみてほしいです。
It could be one problem specifically related to purity or faithfulness.
それはですね、純潔さでしたり誠実さに関連することかもしれません。
It could be another problem that you're unsure that God can overcome.
また別の問題で神様は克服できない問題があるんじゃないかと思うかもしれません。
But in today's passage, Jesus speaks to the impossible problems that we face.
今日の聖書箇所ではイエス・キリストが私たちの直面する不可能なことについて話しております。
Both the temptations we feel like we cannot overcome because we feel that we don't have the power to accomplish itIn our own power.
私たちには何かを達成する力がないと感じること、そして私たちが克服できないかと感じる誘惑について話しています。
But today we'll see that Jesus teaches that with God we will overcome the impossible.
イエス・キリストは神様と共にあれば不可能は可能になるということを教えています。
Or you may think the idea that Jesus tells us to take up our cross and follow him sounds like an impossible task.
このイエス・キリストに自分のことを投げ捨ててイエス・キリストの十字架を背負う従うということは一見不可能なように感じます。
When we submit to God, to his way, and to his plans.
それは私たちが神様の計画に従うときによく起こるものです。
And you may feel skeptical that God can do all of that, but just hang on to that thought as we read the story together.
はい、まあ、ぜひですね、神様が全能ということを疑いたくなることもあるかもしれないですけども、これから話すイエス・キリストとそして金持ちの男の物語を一緒に読むまでは、一旦神様は全能なんだ、そういうもんだと思っていただければと思います。
So today's topic is about the lordship of Jesus Christ and how everything, including our sexuality, should submit to God's will.
本日のテーマはイエス・キリストの主権について、そして性を含むすべてが彼の御心に従うべきだということについてです。
The first 2 weeks we looked at what we believe, and this week is how we live out what we believe.
最初の2週間は私たちの信じていることについて話しましたが、今週は私たちが信じていることについてどのように生きるかをお話します。
So Jesus has been traveling around to different cities, teaching and healing.
はい、イエス・キリストはいろいろな町を訪れて、いろいろな人に教え、そして癒してきました。
His fame is spreading throughout the country.
彼の名声というものは今や国中に広がっております。
And I can only imagine that this man had wanted to ask Jesus a question for a long time.
人々はまあ、イエス・キリストもと集まってくるんですけれども、まあ、その金持ちの男というものがですね、イエス・キリストにこのような質問をしたのは想像しやすいかと思います。
Have you ever had the experience where maybe you had the opportunity to talk to someone that you thought that really you admired or maybe they were famous?
皆さんはですね、これまでに尊敬する人でしたり、例えば有名な人とお話ししたことがありますでしょうか。
Your hands get sweaty.
その時はもちろん手が汗ばみ始めます。
You start feeling nervous.
緊張してきます。
What you plan to say doesn't always come out the right way.
言おうと思って考えてたことがですね、うまく出てこないことがあると思います。
And if you're like me, your heart beats fast and you walk up and something comes out of your mouth.
心臓がバクバクしてですね、いざね、こうやって近づいていくと、なんか分かんない、よく分かんない言葉か何かが出てくるんです。
Sometimes it's what you planned and rehearsed, and sometimes it's not.
それがまあ計画して練習してきたことかもしれないですし、そうでないかもしれません。
That was this man, I think.
この男の状況がまさにそんな感じでした。
So let's read chapter, Mark chapter 10 together.
それではマルコの福音書の第10章を一緒に読みましょう。
If you have your Bibles or the Bible app, we'll be reading in verses 17 through 20.
聖書や聖書アプリをお持ちの方はですね、どうぞ開いて一緒に読んでいただければと思います。
It says, as he was setting out on a journey, a man ran up to him, knelt before him, and asked him, Good teacher, what shall I do so that I may inherit eternal life? But Jesus said to him, Why do you call me good? No one is good except God alone. You know the commandments. Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not give false testimony. Do not defraud. Honor and father your mother. And he said to him, Teacher, I've kept all these things from my youth.
イエスが道に出て行かれると、一人の男が駆け寄り、見舞いにひざまずいて尋ねた。いい先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私をいいというのですか。いい方は神お一人のほか誰もいません。戒めはあなたも知っている通りです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、騙し取ってはならない、あなたの父と母を敬え。その人はイエスに言った。先生、私は少年の頃からそれらをすべて守ってきました。
So this man taught the Old Testament law. He had been taught, and he worked hard to obey it.
この、お金持ちの男性の方はですね、旧約聖書の律法を学んで、それを守るために努力をしてきたんです。
So he bows down before Jesus.
彼はイエスの前にひれ伏しました。
He presented himself as keeping, having kept the law completely.
そして自分が完全に律法を守ってきたと示しました。
And he was probably assuming that Jesus would say,You will inherit eternal life.
彼はですね、おそらくイエス・キリストがあなたがこそがきっと永遠の命を受け継ぐだろうと言ってもらえると思ってました。
Because his focus was on what he had done, which led him to eternal life.
彼自身は自分が永遠の命に至るために何をしたか何をしてきたかについてこだわっていました。
In response to the man, Jesus points out that he lacks the power.
しかしですね、イエス・キリストはその男に対する返答の中で彼にはある力がないことを指摘しました。
The power to do what's right and to save himself from death.
その力とは正しいことを行って死から自分を救う力です。
And just like the man in the story, we can't save ourselves through our best efforts.
この物語の男性と同じように私たちは自身の努力では自分たちを救うことはできないということです。
I think we've all maybe had this type of experience.
私たちはみんなこのような経験をしたことがあるかと思います。
Despite our best efforts, we fall short.
努力をたくさんしたけど目標に達成できなかった。
Man, I wanted to do what was right, but I didn't.
正しいことをしようとしたのにできなかった。
No, no matter how hard we try, we make mistakes.
どんなに頑張ったところで結局のところ間違いを犯してしまった。
I lost my temper and overreacted.
怒りを爆発させ行き過ぎた行動を取ってしまったこともあるかもしれません。
I tried to fix that situation, but I couldn't.
その状況を何とかしようと修正しようとしたけども結局できなかったこともあるかもしれません。
I didn't mean to have so many interpersonal problems in my life, but I do.
その状況人生で多くの人間関係の問題を抱えるつもりはなかったかもしれません。
Or it could be that you wanted to do something to seek fulfillment.
もしくはただ単純に満足を求めようとしただけなのかもしれないです。
You sought a relationship or a job, something you knew would lead you to fulfillment.
私たちは人間関係や仕事、私たちを満たしてくれるものを追い続けているんです。
But something left you wanting more.
しかし何かが足りないと思っているんです。
That's because just like this man, we don't have the power to find fulfillment either through our good actions or carrying out our selfish desires.
それはこの男性と同じように私たちがいい行いや利己的な欲望を通して自身を満たす力を持っていないんです。
Jesus tells the man what it takes to find the fulfillment that he's searching for.
イエスはこの男に求めている満足を見つけるために必要なことは何か、それを教えます。
We'll look in verse 21 where it says, looking at him, Jesus said, love to him, showed love to him and said to him, one thing you lack. Go and sell all that you possess and give to the poor and you will have treasure in heaven and come, follow me.But he was deeply dismayed by these words, and he went away grieving, for he was one who owned much property.
イエスは彼を見つめ、慈しんで言われた。あなたに欠けていることが一つあります。帰って、あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。
So it's important very first to see the love of Jesus. Jesus showed love to him.
まずこの言葉に込められたイエスの愛を彼に向けた愛の言葉を見てみましょう。
And as Jesus with love in his heart tells him what would lead him to eternal life, to meaning and to purpose.
イエス・キリストは彼の心に愛を持ってどのような行いが永遠の命に導かれるのか伝えました。
To sell all he has, to give money to the poor,And to come and follow Jesus.
彼が持っているものをすべて売って、そのお金を貧しい人々に与え、イエス・キリストに従うことです。
And at this, the man went away, sad and grieving, because he had a lot of money.
それを聞いてその男は悲しみながら立ち去っていったんです。なぜなら彼には多くの財産があったんです。
Jesus tells him to move the one thing that is standing in his way of following God completely.
イエス・キリストは神に従うことを妨げるものをすべて取り除くように発言します。
So this is the lesson for us. That whatever stands between completely following Jesus with every part of our life has to go.
これはもちろん私たちにも影響することで、私たちの生活のあらゆる部分でイエス・キリストに従うことを邪魔するもの、これはすべて手放さなければならないんです。
Jesus tells this man to do five things.
イエス・キリストは男に5つのことをするように言います。
He tells him to go, to sell, to give, to come, and to follow.
イエス・キリストは彼に行け、売れ、与えよ、来い、従えと言いました。
And these actions specifically will change who he trusts in.
この具体的な行動は彼が何に信頼を置くのかを変えていきます。
It's the one thing that stands between his life being completely given over to God.
これは彼の人生を神に委ねることを妨げる唯一のことだったんですね。
This brings us to a doctrine or a teaching that we see all through the Bible.
イエス・キリストがこの男に、あ、すみません。このことが、私たちを聖書の教義へと導いていきます。
A teaching of Jesus to this man and to me and to you.
で、このことはですね、イエス・キリストがこの男の人、金持ちの男性だけではなくて、私たち、あなたたちに伝えていることです。
That is the lordship of Jesus Christ.
それはイエス・キリストの主権についてです。
So we want to talk about what lordship means.
主権とは何を意味をするのかについてちょっと話したいと思います。
Jesus is often referred to as our Lord and our Savior.
イエス・キリストはですね、まあ、よく私たちの主であるとか、そして救い主であるとかと言われております。
So Jesus is our Savior who died for us, who rose again from the dead.
私たちのためにイエス・キリストは死んで、そして死から蘇られた救世主です。
He's forgiven us of our sins and he's offered us eternal life.
私たちの罪を許して永遠の命をくださいました。
That's the idea that Jesus is our Savior.
これがイエス・キリストが私たちの救世主ということです。
The idea that Jesus is also our Lord is equally important.
しかしながらイエス・キリストが私たちの主であるという考え方もそれに等しいぐらい重要なんですね。
Jesus didn't save us to get us back on track and then let us try again.
イエス・キリストの救いというのはですね、私たちをこの失敗した前の状態、失敗する前の状態に元の位置に戻してですね、さあよし、もう一回再チャレンジしろよと、そういった意味の救いではないんです。
He brought us back from death to life.
彼は私たちを死から生へと戻したんです。
He pulled us out of the ditch and then led us down a new road, a different road.
私たちを溝から引き戻してですね、新しい道、違った道へと導いてくださいました。
So we don't need God's help, we need His complete control and guiding.
なので私たちは神様の助けが必要というよりも神様の完全な支配と導きが必要ということになります。
The word Lord is defined as ruler and owner and master.
主という言葉はですね、支配者、所有者、そして主人と定義されます。
And when we think about God as our ruler, owner, and master, we recognize the authority that He should have in our life.
神様を私たちの支配者、所有者、そして主人として考えるならば、私たちの生活の中で神様は権威を持っていることになります。
The lordship of Jesus is complete surrender to every aspect of your life given over to Jesus.
つまりイエス・キリストの主権というのは私たちの生活のあらゆる部分をですね、完全に彼に明け渡すことを意味します。
That's the idea that everything belongs to God. Our will, our mind, our desires, our plans, our sexuality, our money, our hopes, and our dreams.
その明け渡すものというのは私たちの意思、心、欲望、計画、性、そしてお金、希望、夢です。
Everything.
すべてなんです。
We hand them all over to God because He has saved us and He is our Lord.
私たちは彼が救い主だからこそ全てを神様に捧げるんです。
We submit to His plans because we believe that as Creator, He has the power and the ability to lead us to freedom and purpose and fulfillment in Jesus Christ.
神様が創造主として私たちを自由、そして目的、充実に導く力を持っていると信じているから私たちは従います。
We believe His ways are best.
私たちは神様の計画がベストだと信じています。
And so lordship is surrender and obedience to God in every area of your life.
はい、この主権というのはですね、生活のあらゆる領域で神様に服従し、そして、従順になることなんです。
So this is so important. Hear this today. Partial commitment to God is no commitment at all.
すごく大事なので今日、これを聞いてください、神様への部分的な献身というものは全く献身していないのことと同じです。
One man said, unless Jesus is Lord of all, he is not Lord at all.
ある人はイエス・キリストが全ての主でないと、彼は全くの主でないと言いました。
The Lord leads us to this next idea of how far the lordship of Jesus reaches to.
この考えがですね、彼の主権が私たちのどの範囲まで及ぶかについて導いてくださいます。
And that is that lordship includes that area as well.
主権はですね、その領域にも含まれます。
And you might say, what area?
ちょっと聞いた限りだと、どの領域と思うかもしれません。
That one area that you're most likely to take back or to never give over to God.
それはあなたが神に委ねることができない領域、もしくは委ねたとしてもすぐに自分自身に委ねてしまう、元に戻してしまう領域のことです。
The one you don't want to entrust to God because it's too important.
本当に本当にあなたにとって重要な領域だからこそ神に委ねたくない、その部分です。
But we must know that if we don't, it will destroy us.
しかし私たちはその領域が私たち自身を破滅させることを知っておかなければならないんです。
This man who walked away from Jesus seemed to put his faith in his riches.
イエスから離れたこの男性はその富に、財産に信頼を置いておりました。
Seemingly he wanted riches more than Jesus.
彼はイエスよりも富を望んでいたんですね。
He walked away sad, but he walked away from Jesus.
彼は悲しみながら立ち去った。それと同時にイエス・キリストからも離れました。
And we know that according to historians,
しかし歴史家たちはこう言っています。
About four decades later, the Roman armies devastated Jerusalem and much of Judea, and many Jews lost both their riches and their lives.
約40年後、ローマ軍はエルサレムとユダヤの大部分を壊滅させた。多くのユダヤ人が富と命を失った。
So what he trusted in ultimately let him down.
最終的に彼が信じていたものは彼を陥れたんです。
song that I listen to regularly that points out the one area that we are unlikely to give God control over and how it becomes an idol that we love more than anything else.
私にはですね、定期的に聴いている曲があるんですけれども、その曲ではですね、神に委ねることができない領域を指摘しておりまして、それが私たちにとって何よりも愛する偶像となることを歌っています。
It says anything I put before my God is an idol.
神の前に置くものはすべて偶像です。
Anything I want with all of my heart is an idol.
心から望むものはすべて偶像です。
Anything I can't stop thinking of is an idol.
考え続けるものはすべて偶像です。
And anything that I give all my love is an idol.
すべての愛を捧げるものは偶像です。
And so just as Jesus spoke to this man about the biggest thing standing in the way of complete surrender and commitment to God.
ちょうどイエスがこの男性に神様への完全な服従と献身を妨げる最大なものについて語りました。
He speaks the same message to you and to me today.
イエス・キリストは本日私たちにも同じメッセージを語っています。That whatever stands in the way of you and God must be destroyed. あなたと神様の間に立ちはだかるものはすべて取り除かなければなりません。
And so as we've been studying a biblical view of sexuality,
私たちはですね、聖書的な性のあり方について学んできています。
Many times the question is not, do we understand what the Bible says?
しかしながら多くの場合問題そのものというのは聖書の言うことを理解しているのかということではありません。
It's not, do we have a clear understanding of right and wrong?
私たちが善と悪について明確に理解しているのかということでもないです。
It comes down to the question of will I follow desire or will I follow Jesus?
最終的に行き着く先というのは私たちは欲望に従うのかそれともイエス・キリストに従うのかということです。
In India, when they want to catch monkeys,
インドでの猿の捕まえ方について話させてください。
To eat them. They take a small gourd and put a small hole.
食べるんですかね。インド人はですね、小さな瓢。
They stake the gourd to the ground and the monkey comes along and finds the fruit.
で、その瓢端を地面に固定するんですけれども、そうすると猿がやってきて、その果物をですね、手を入れて取ろうとするんですね。
The only problem is that he can't get his hand and the fruit out.
ただ問題というのがそのこの猿がですね手を抜こうとするのとその果物を一緒に取り出すっていうことができないんですね。
Even as the human approaches, he tries hard to get the fruit out.
人間が近づいても猿はその果物をね取り出すことに焼きになっているので必死になっているんです。
The desire for the fruit is stronger than anything else.
猿にとっての果物への欲望というのは他の何よりも大事なんですね。
So the monkey is caught and is no longer a free animal.
そして、猿はですね捕まって自由な動物ではなくなります。
Because what's most important to the monkey is the fruit.
なぜなら猿にとって一番大事なものは果物だったんです。
He hangs on to the one thing that he wants the most, and it leads to his capture.
最も欲しいものにそのしがみついてですね、それが自身を捉える原因となってしまいました。
That's what happens when we refuse to submit to the lordship of Jesus.
これが私たちがイエス・キリストを拒んだ時に起こる同じことなんです。
The thing we want the most becomes our downfall because it does not fulfill us.
私たちが最も欲しいものが私たちを満たすことはなくて、それがむしろ破滅の原因になってしまいます。
James showed that progression in his letter.
ヤコブがその状況を示しておられます。
When he said that after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death.
そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。
The lordship of Jesus means we have a right and a correct understanding of who we are.
そしてイエスの主権というのは私たちが自分自身について正しい理解を持つことを意味しております。
That our identity is found in knowing and following God.
私たちのアイデンティティは神を知り、そして従うところに帰しております。
In her biography, Jackie Hill Perry gives a clear picture of how our identity in Christ as the Lord of our lifeIs so important to how we live.
このジャッキー・ヒル・ペリーという方のですね、伝記の中ではですね、人生を主としてキリストにおけるアイデンティティの重要性について示しております。
She said, "Someone must know that how they identify themselves will shape how they navigate life. In my own journey with God, I've seen the impact that identity can have on my faith. When I begin to forget that I am loved, that I am forgiven, and that I am new."Then I stop operating out of faith and instead start to behave as if my thoughts are more inerrant than the scripture. The identity I ascribe to God and the identity that he gives me will always renew the true nature of my faith.
自分がどのように自己を認識するかが、人生をどのように歩むかを形作ることについて知っておく必要があります。私自身、神様との旅の中でアイデンティティが私の信仰に与える影響を見てきました。私が愛されているということ、許されているということ、新しい存在であるということを忘れ始めると、信仰に基づいて行動するのをやめて、その代わりに自分の考えが聖書よりも正しくあるかのような振る舞いを始めます。私の神に帰するアイデンティティと、神が私に与えるアイデンティティは常に信仰の誠の性質を新しくします。それでは聖書に戻って何が起こっているのかというのをまた考えてみましょう。
Because everyone watching this story unfold is a little confused because this guy seems to be living his life the right way.
この金持ちの男の物語を見ているとですね、少し混乱するかもしれません。なぜならこの男は正しい方法で生活しているように見えるからです。
He's been working hard to obey the commandments.
彼は戒めを守るために一生懸命努力してきました。
And so it says, and Jesus looked around and said to his disciples,How hard will it be for those who are wealthy to enter the kingdom of God? And the disciples were amazed at his words. But Jesus responded again and said to them, Children, how hard is it to enter the kingdom of God? It's easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. And they were even more astonished and said to him, Well, then who can be saved?
イエスは周囲を見回して、弟子たちにこう言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるのでしょう。
So Jesus says that we are rich and it's hard to see the need for dependence on something else.
イエス・キリストは富を持っていると他の何かに依存する必要性を見失いやすいと言いました。
Now, rarely does someone think of themselves as rich.
現代のこのほとんどの人、皆さんは自分を富裕層だとは思ってはいないかもしれません。
But the average salary in Japan would make you the top 1% of richest people in the world.
しかし日本の平均給与というのは世界でお金を持っている 1% 以内に入るほど の裕福さなんです。
And so then Jesus gives this antidote of the difficulty of depending on something else for our meaning and for our purpose.
そしてイエス・キリストは私たちの意味や人生の目的を何か別のもので依存することの難しさを例えて語ります。
He says it's easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich person to go to heaven.
彼はラクダが針の穴を通る方が金持ちが天国に行くよりも全然簡単だと言っておりました。
That's an impossible task.
不可能ですよね。
So he's not saying it's unlikely. He's saying it's impossible.
しかし、したがってイエス・キリストはそれが難しいと言ってるのではなくて、もう無理なんだと言ってるんです。
This is a huge statement.
これは重要な、事実です。
And I can imagine it's uncomfortable for everyone listening.
この話を聞いている皆さん全員にとってこれは大変不快なことだと思います。
And so as the rich man walks away with sadness.
だからこの裕福な金持ちの男というのは悲しみながら去っていったんです。
I think there's a lot of awkward silence.
しばらくの間気まずい沈黙が流れました。
Because they're looking around and wondering, is that what Jesus really means?
彼らは互いに顔を見合わせてイエスが本当にそのことを言ったのかと聞き合わせました。
They begin to whisper and ask each other.
彼らはひそひそ話で尋ねたんですね。
So who is it that can be saved?
誰が救われるのか。
Who can have eternal life in heaven?
誰が天国で永遠の命を引き継ぐことができるのか。
You may be thinking the same thing right now.
もしかしたら皆さんも同じことを考えているかもしれません。
Does Jesus really mean that I must give him everything?
イエス・キリストは本当に私たちの人生すべてを彼に捧げなければならないと言っているのか。
Do I have to give complete control of my life to God?
私たちは自分の生活の支配権をすべて神に委ねなければならないのか。
That's impossible.
不可能だと思いますよね。
I don't know how to trust Jesus with every part of my life.
自分の生活のすべてをイエス・キリストにそもそも委ねる方法というのがわからないんです。
Or you may say, I don't even know if I want to do that.
そうすることをそもそも自分が望んでいるかもわからないんです。
And I love this because in the middle of all the awkward silence, in the midst of all of the whispering,
そして 気まずい沈黙とそしてひそひそささやき声が充満しておりました。
That's when Jesus responds to those asking each other this question.
そしてイエス・キリストはそれらの疑問について人々に答えます。
And it says, looking at them, Jesus said, with people it's impossible, but not with God, for all things are possible with God.
イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。
God does impossible things.
神様は不可能を可能にします。
And when God is your Lord, He will do impossible things in your life.
神様があなたの主であるとき、あなたの人生にて不可能を可能にしてくれるんです。
What an encouraging word that we all need to be reminded of.
これは本当に励みとなる言葉なので、絶対に覚えておかなければなりません。
The impossible thing is that Jesus will take us to heaven.
イエス・キリストは私たちを救い、天国に連れていくという不可能なことを成し遂げると言いました。
That he'll lead us to turn away from sin.
私たちを罪から離れさせてくれます。
That he will bring us to meaning and purpose.
彼は人生の意味と目的を私たちに与えてくださいます。
That happens when we place our faith in Jesus.
それが私たちが信仰をイエス・キリストに置くときに起こることです。
We turn away from sin and we ask him to change our lives.
私たちが罪から離れて人生を変えてほしいとお願いするんです。
Because Jesus died on the cross for our sins and rose again from the dead, there are no impossible things.
なぜならイエス・キリストは私たちの罪のために自身が十字架で死んで死から復活したことなんです。
So when I think about the seemingly impossible situations I face, it can really feel discouraging.
私たちが直面している一見不可能な状況を考えると落胆することもあるかと思います。
In fact, if you think about it for too long, you can be overwhelmed by the situations that you face.
そのことを長く長く考え続けると、時にはその困難な状況にもういっぱいいっぱいになって抑圧されることもあるかと思います。
But when I sit and think about the power of God,
しかし神様の力を思い出してください。
That He spoke the world into existence.
神様が世界の存在を話されたこと。
He created the world in six days.
6日間でこの世界を想像したということ。 Then he can change my impossible
situation in seconds.
神様は私たちの不可能な状況を数秒で変えることができるんです。
When I think about that for our church, I get excited.
私はそれがホーパーライブにとってどういう意味なのか考えるとワクワクしてきます。
Because together we face a lot of impossible situations, don't we?
なぜなら言わなくても分かると思いますが、私たちは不可能な状況に直面していますよね。
Families in difficult situations that seem impossible.
不可能と思える困難な状況にある家族。
Family members that need to know God and yet seem to have no interest.
神様のことを知ってほしいけれども興味を全然示さない家族。
Temptation and desires that seem impossible to overcome.
克服することが不可能に思えるような誘惑や欲望。
But we see here that God will do the impossible.
ただ神様は不可能なことを行われます。
In fact, Jesus said this before he left the earth.
イエス・キリストはこの地上を去る前にこう言いました。
Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works that I've been doing, and they will do even greater things than these, because I'm going to the Father, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it.
誠に誠にあなた方に言います。私を信じる者は私から行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私のに求めるなら私がそれをしてあげます。
So when we look to God and follow His ways, He will do great things.
神様に目を向けて従うと神様が素晴らしいことをしてくれます。
Greater things than Jesus did?
イエスがした以上のことをしてくださるのでしょうか。
That's amazing.
すごくないですか。
When we live for God's glory, He does great things.
私たちが神の栄光のために生きているとき、神様は私たちの人生に素晴らしいことをしてくださいます。
Even when it doesn't feel like He's at work, even when we don't always see the ways He's at work.
いつもそれが見えないかもしれません。働いてないと感じるかもしれません。でも起こっているんです。
But we trust that God will bring about great things to overcome the impossible situations we face.
私たちは不可能な状況を克服するために神様が素晴らしい働きをしていると信じているんです。
So this week the question for us to consider is this.
今週私たちが考えているべきことはこれです。
What or who is the Lord of your life?
あなたの人生の主は誰ですか？
We all have something that we look to as most important.
私たちは全員 最も重要なことがそれぞれにあるかと思います。
It could be a goal, a job, a relationship, a bad habit, a sin.
それは何かの目標だったり仕事でしたり人間関係悪い習慣だったり大きな罪なのかもしれません。
It could be a well-intentioned thing, but it's overtaking our thoughts and our time and our heart.
それがいいことでも良くないことであっても私たちの思考や時間、心がそれに占拠はされていますよね。
So we ask ourselves, what needs to change to make God the Lord of your life?
神様をあなたの人生の主とするために変える必要のあることは何なのでしょうか。
You may need to, for the first time, place your trust in God.
初めて神様に信頼を置く必要がある人がいるかもしれません。
You may need to repent and turn away from your sin.
罪を悔い改める必要がある人がいるかもしれません。
You may need to put faith in God to do a big miracle in your life.
奇跡を信じ神様に信頼を置く必要がある人がいるかもしれません。
You may need to let go of a hurt that you've been holding on to.
今まで背負ってきた罪を手放す必要がある人がいるかもしれません。
But whatever it is, we sit with our hands open and we pray.
どんなことであっても私たちは手を開いて祈るんです。
God, you be the Lord of my life.
神様、あなたが人生の主でありますように。
And we pray with open hands and our hands out.
私たちは手を開いて、そして手を差し出して祈ります。
This isn't required, but it helps symbolize, God, I hang on to nothing. I give you everything.
この行為はマストなことではないんですけれども、神様に対して何も持っておらず、すべてを捧げることを意味しております。
Every situation that I don't want to let go of.
手放したくないすべての状況です。
I freely give it to you. I entrust it to you.
それをあなたに捧げます。あなたを信じています。
And if you're like me, tomorrow you may have to say the same prayer because I've taken it back.
でも翌日には結局元に戻ってしまって同じ祈りを繰り返さなければならないかもしれないです。
But I continue to submit to the Lordship of God and wait on Him to do great miracles.
しかし私たちは神様の主権に従い続け偉大な奇跡を待ち望みます。
A few weeks ago, Deon, who will be baptized today, came up to me after church.
数週間前にですね、本日洗礼を受けるレオンという女の子が教会の後に私のところに来ました。
We talked about what it means to be a Christian.
私たちはクリスチャンになることの意味について話し合いました。私は神様に祈ることが通常だと説明しました。私たちの人生に来てくださるようお願いすることを話しました。そして彼女は素敵な祈りを捧げました。そして彼女は
素敵な祈りを捧げました。そして彼女は素敵な祈りを捧げました。
私は彼女にクリスチャンであることや神に従うことについて何か質問はありますかと聞いたんです。
And I think she asked maybe the best question I've ever heard anyone ask.
彼女はですね、これまで私が聞いた中で一番、いいグレートな質問をしてくれました。
She asked it with sincerity, wanting to know.
彼女は真剣にそして知りたいという思いで尋ねてくれたんです。
Don't you want to know what it is?
知りたいですかね。
She said, "Now that I'm a Christian, what should become important to me?"
彼女は私がクリスチャンになった今何が私にとって重要であるべきですかと問いました。
It's a great question, isn't it?
素晴らしい質問ですね。
That's the question that we pray with open hands.
これは手を開いて祈る質問です。
That what we pray when it comes to every aspect of our life.
そしてこれは私たちの人生あらゆる局面において祈るべきことなんです。
God, whatever's important to you, may it be important to me.
神様、あなたにとって重要であることが私たちにとっても重要でありますように。
So I want to invite you to close your eyes and to pray with me.
では目を閉じて一緒に祈りましょう。
And if you feel comfortable, hold your hands out.
できるなら手を開いて差し出して祈りましょう。
And let's pray something like this.
このように祈りましょう。
God, I hold my hands out as a sign of letting go of everything that I hold on too strong and too much.
神様、私たちは手を開いてこの手を握っているものすべてを手放す証として祈ります。
過
度にコントロールしようとするすべてのものをあなたの手に委ねます。
I turn away from sin and ask you to lead me to live according to your will.
罪から離れあなたの御心に従って生きるように導いてください。
I turn away from sin. I submit to the lordship of Jesus.
罪から離れ、そしてイエス・キリストの主権に従いたいです。
I ask you to perform a miracle to make me more like you to change my life.
私をあなたのように変え、私の人生に変え、人生を変えるための奇跡を行ってください。
I submit to your will to live according to your plan.
あなたの計画に従って生きることを誓います。
I trust you, God. Help me when I begin to not trust you.
そしてどうか神様、私があなたを信頼できなくなった時に助けてください。
In Jesus' name, I pray.
イエスの名によって祈ります。
Amen.
アーメン。
今週のホープライブポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。今日のメッセージを聞いて励まされたぞという方が一人でもいらっしゃれば幸いです。もっと教会について知りたい方は私たちのウェブサイトをご覧ください。
Thank you for tuning in to this week's episode of the Hope Alive Church Podcast. We hope that you have been encouraged and inspired by the message you heard today. If you would like to learn more about our church, please visit our website at hopealive.jp.
何か質問がある方は概要欄にある連絡先からお気軽に教会へお問い合わせください。またぜひ所沢駅から徒歩1分のところにある私たちの教会へもお越しください。
If you have any questions or would like to get in touch with us, please don't hesitate to reach out. You can find our contact information in the show notes or visit us in person at our church in Tokorozawa, Japan, just 1 minute from the station.
最後まで聞いていただきありがとうございました。また来週も希望とインスピレーションにあふれたメッセージをお届けします。このようなメッセージをお聞き逃したくない方は番組のフォローも今のうちにお願いします。それではまた次回お会いしましょう。
Thank you again for listening to the Hope Alive Church Podcast. We look forward to sharing more messages of hope and inspiration with you next week. Please hit the subscribe button to hear more inspiring messages like this. See you next time.